いて悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあればちょっと自信。
皆さんこんにちは。街ブラ、人と街と暮らしを探る。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りします。 MC はいつものように私あっちゃん、そしてまきちゃんとミキサーのまなぶくん3人でお届けします。さあまきちゃん、
はい、
やっとコロナが落ち着いてきた感じですよね。
だいぶ落ち着きましたね。
なんか各地でね、イベントもそろそろ行われてきているようで、
はい、嬉しい限りですね。いい季節になってきましたし ね、
そうですよね。
はい、
街ブラのこのオープニング、今聞いていただいたオープニング曲とエンディング曲も提供してくださってるブルームワークスが、はい、ホストアーティストとして港の森公園で11月21日にイベントされるんです。その名も BGM スクエアボリューム3ね、あの防災減災をあのテーマにされた音楽フェスなんですけども、観覧無料でもう楽しい、ね、防災ワークショップとかもあるそうなので、皆さんぜひとも参加してくださいね。
はい
でね、イベントがまあそろそろ10月から、ね、9月のいっぱいまで緊急事態宣言だったので、10月からイベントがそろそろこう、ね、徐々に始まってきたって感じで、私ね、ひょんなことから10月10日にスマデラで、
はい、
ユニバーサルファッションデーっていうねイベントを見つけたんですよ。
たまたま
でね、私スマ出身なんですね、実は。でいや、スマデラ懐かしいなと思って、何十年も行ってなかったし、ちょっと行ってこようかなと思って、お天気も良かったんで、行ってきました。いやね、もう本当に素敵なファッションショーで、まあ後からね、いろいろお話をお伺いしたいんですが、
はい、
実はそのファッションショーの中でね、もうひときわ大きな拍手をされて、もう素敵な笑顔が、もうね、オーラがすごい女性が一人いらしたんですよ。で、私ね、この方、どなたやろうと思って、一点お話をお聞きできないかなと思って調べさせていただきました。その方は、はい、メイクユースマイル神戸代表、中村みちるさんやったんですよ。今日実は私の隣に今お座りいただいてます。ぜひね、この後ゆっくりたっぷりお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。改めてご紹介いたします。メイクユースマイル神戸代表、中村みちるさんです。今日はお忙しいところお越しいただきまして、スタジオまでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あのね、どっからお話をお聞きしたいか、もういっぱいお聞きしたいことがあるんですけど、まず最初にこのメイクユースマイル神戸さんっていうこの活動の、ま、内容と、ま、拠点ですね、どんなことをされてて、どのあたりで活動されてるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日は本当に呼んでいただきましてありがとうございます。
こちらこそです。
はい、あのファッションショーにも来ていただけたということで、はい、大変嬉しく思っております。私が、まあ、主催しております、MYS 神戸、メイクユースマイル神戸っていうのは、まあ、神戸ですね、あの神戸って名前ついてますから神戸でなんですけども、もう約そうですね、5年6年、2015年ぐらいからなんですけども、まあ、一般のこう皆さんで集まって、誰かを笑顔にできることをみんなで集まってやろうということで、はい、本当にこうボランティアのメンバーで集まっていろんな活動をしてます。
あ、
はい、
そうだ、今メンバーって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今はそうですね、あの20名ほどのメンバーが中心になってやっています。はい、まあ、イベントによっては、はい、まあ、たくさんの方が集まってきてくださいます、
ね、スマデラのイベントも本当にたくさんの方がお見えになってましたよね。
そうですね、
はい、
まあ、本当にね、太田さんも見に来ていただけたということで、まあ、オープンの、ね、イベント、まあ、先ほどおっしゃってらっしゃったようにコロナ明けっていうのもあって、はい、まあ、スマデラに普通に参拝なさる方から、で、モデルさん ていうのがね、まあ、今回後で詳しくお話聞いていただけるっていうことなんですが、まあ、あの車椅子に乗ってらっしゃったりとか視覚障害のあるあのモデルさんの、まあ、ご家族とか、あと、まあ、お友達とかもね、まあ、今まで本当に特にあのそういうリスクの高いお子さんたちが中心でモデルになってくださってましたので、外にね行きたくても行けなかったと。でそれでそのご家族の方、お友達の方もたくさん見に来ていただけたようで、はい、私たちも大変嬉しく思っております。
まあ、もう10月10日でしたので1ヶ月くらい経ってるんですけど、本来はこのファッションショーは5月に開催予定だったんですよね。
そうなんです、本当にあの実は、まあ、あの3回目になるんですけど、私たち2016年にあの妻の板谷堂の本鳥商店街で1回目やりまして、はい、で2回目に2018年に須磨海岸で、今回ね今、まあ、2021年なんですけども、実は3年空いてるんですね。2016年から18年は2年 で、はい、でその後3年空いてます。
はいはい、
まあ大体2年おきっていう形でこう本当にこう綿密に準備っていうんですか、うん、あのして5月にやろうっていうことで準備してたんですが、うん、残念ながら、はい、コロナのね緊急事態宣言が出てしまいましたので、はい、でも一回諦めようかとね、もう準備があまりにも大変すぎて、でもう一回みんなでやるっていうのができるのかなっていうふうに思ってたんですが、まあ、スマデラさんの方がね今回全面的にあのご支援していただいてまして、うん、そんなこと言わないでぜひやりましょうっていうふうにあの後押ししていただけたので、でみんなでもう一度じゃあ頑張ろうって言って、で10月に延期してやりました。
あ、そうですか。
はい、そうなんです。
でもちょうどいい時に延期されましたよね。
いやもうでもヒヤヒヤでしたよね。そうでもね、あのイベントが解禁でとかっておっしゃってたんですけど、本当9月のねいっぱいいっぱいまで緊急事態宣言、
そうですよ、ね、
みんなでね妻寺行ってね祈ってたんです。あのお願いします、10月まで延期しないでくださいみたいな、延長しないでくださいって。
そうですよね、延期っていうのもみんながっかりしますよね。
いやもう一回の延期で結構本当にね、うん、皆さんもう一度一旦あの中止になったイベントをもう一回立ち上げるって本当すごいパワーがいるので、だからもうこれで10月10日がダメだったらもう諦めないと仕方ないかなっていうことで、実は対策も立ててたんですよね。もうその場合はあのモデルさんの撮影会とかって言って、うん、まあ、あのせっかく準備した衣装とかもね、うん、本当にこう丁寧に一人一人のモデルさんに作った衣装とかもありましたので、はい、それをまあ着ていただく機会は作ろうということで、まあ、実はでもその撮影会もあの2回に分けてたんですが、1回目はできたんですけど、2回目はね9月の緊急事態宣言とかぶってしまったんで、それも1回しかできなかったし、まあとにかく本当にこうみんなどうなるんだろう、どうなるんだろう、何ができるんだろうっていうことをこうハラハラしながら、
そうだったんですか、はい、ご苦労もあって、でももう大成功でしたよねあの日。
だからみんなこうなおさらこう喜びに満ち溢れてたというのか、もう私もね最初なんか本当に私のことをその中で見つけていただいた時にすごくこうね嬉しそうだったっていうことをおっしゃっていただいたんですけど、
本当に本当に大輪の花が咲いたかのように中心にいらした女性、あの方はどなたってい
やもうなんか感激しかなくて、もうできたっていうことでね、もうもちろん、うん、本当にもっとこうできたらなんて思うことは後にもいろいろあったんですけど、うん、でも何よりそのモデルさんがねもう一人一人もう満面の笑みで、
本当そうでした、
すっごくこう楽しんでくださってるのを見てると、うん、もう本当に感謝しかなくって、うん、本当によく、うん、みんなと一緒にここまで頑張ってやってよかったなっていう、もうそれしかなかったですね、10月10日の日は。はい、
ですよね、
はい、
私もちょうどあの今映ってるあのこのおもさん の、うん、はい、あのファッションショーの時にちょうど行ってて、
はい、
ね、あのお友達で出てらした方がいらしたんですよね。で病院で知り合ったと。
そう、
で入院されてて、でいや実は私こんなファッションショーに出たことがあるのよって同じ同室の方にお話ししたら、私も出たいって言ってくれたから2人でポージングもなんかすごいこう練習しましたって おっしゃってたのがね、私すごい印象に残ってるんですよね。
ありがとうございます。すごく本当にしっかりともうね、聞いていただけて、今日ちょっとお写真の中にそのモデルさんのブルーのドレスを着てる、はい、
この方だった
この方なんですけど、この方は先ほど申し上げましたように、はいはい、2回目にね、須磨の海岸で会った時に初めて子供のモデルさんに出てもらったんですね、はい、まあ、1回目はちょっと大人とか高齢者の方中心だったんですけども、うん、2回目の時に彼女も今回のモデルさんたちっていうのは実は、この日はもう満面の笑顔だったんですが、日常的には例えばリハビリ入院だったりとか、そのいろんなこう入院とか大変な思いを重ねながら日々懸命に笑顔でね、頑張ってらっしゃるモデルさんたちで、2回目の須磨海岸の時に出ていただいた後にもやはり何度も入院されてたようで、ただそのやっぱり海岸とかね、にも行ったことがあまりなかったようで、その時がすごく楽しかったと。で、次に3回目、私が次3回目そろそろねやろうと思うんだけどっていうお声かけをしてたら、その入院のしてる横のベッドのね、お嬢さんに、私こんな楽しいファッションショー出たんだけど一緒に出ないって、なんか誘われたみたいで、
はいはい、
そのお嬢さんはたまたまモデル志望のね私はファッションモデルになりたいのよって思ってらっしゃるお嬢さんだったみたい で2人でじゃあ出ようとかって言って、なんか本当に何て言うかな、リスクがあって、先ほどもね、今回もそうなんですけど、一回流れて、そして、ダメかもしれないっていうところからの再生だったり、モデルさんたちも普段やっぱりこう懸命に生きて、こうしんどい思いも知ってらっしゃるモデルさんなので、もう輝きがすごいんですよね。本当に見てる私たちの方が本当に元気と笑顔を、はい、
おっしゃる通りです。
はい、そういうのがあってね、なんか3回目っていうのが、私たちもちょっと実はびっくりなんです。1回目初めてやった時に、まさかねこんな3回も続けてやれるなんて思ってなかったんですが、やはりやった時のそのモデルさんたちの笑顔だったりとか、こういろんな思いとかっていうのを聞いていった時に、実はモデルさんに元気になってもらおうと思ってた人たちも、モデルさんにむちゃくちゃ元気もらってるってことに後で気がついて、で少しずつこう仲間の輪がね広がっていく。今ねちょっとピンクのお嬢さん出てたんですけど、この方も実はドレスのこととかもね詳しくお話しさせていただけたら嬉しいなとは思ってるんですが、高校生がね作ってくれたんですけど、はい、県下の高校生の、はい、子たちがデザイン画を描いてくれて、そのデザイン画をもとに、高校生が全部ドレス作ってくれてるんです。今回は
デザイン画とかのですか。
そうです、ね、兵庫県立、そうです、工業高校のデザイン科の、皆さんが今回の私どもの趣旨の中で、やっぱりこう子どもだったりこう未来につなげていくっていうのかな、みんなで共感したりとかっていうことを意識してる中で、なんかね力貸してくださいまして、
可愛いですもんね、
はい、
すごい華やかで可愛い、
ありがとうございます、
嬉しいでしょうね、
そこに言ってらっしゃいますよね、このお嬢さんも
周りも嬉しいでしょうね、
後ろで押してるのが実はお父さんで、でこのデザイン画自身はね最初こうドレスだったんで普通にね、で、お嬢さんこの方がこのドレスがいいかなっていうことでご家族で選ばれてたんですが、なんかデザイン画を選ぶっていう日があったんですけど、帰りにはねお父さんがね、もう僕がタクシーで来ます、ウェディングドレス風にしてくださいみたいな、その話になってたんですかみたいな、いやだからもうご家族も本当にこう一緒に楽しんでいただいてて、この方も実際二十歳でいらっしゃるんですね、このお嬢さんね。
そうなんですね、
はい、そうなんです、で本当にニュータイムを繰り返しながら、この時お父さんが実はこういろいろ思いを言ってくださったんですけども、そういう大変な思いをしながらもこうやってみんなで一緒にね笑顔で生きていけるので、これからも楽しみましょうねとかってお嬢さんにお声かけをされてると とかっていう、まあ、そんな素敵なシーンもね、
素敵でしたね。私も印象に残ってます、はい、でお隣にいらした年配の女の方が、はい、いやこのお父さん嬉しかったやろねってすごいなんか感動してらっしゃいましたよ
そうなんです、はい、まあ、みんなねやはり参加してる方の中にも、まあね、ご自分にお子さんのおられる方もおられますし、まあそのご家族のこととかもね、お互いこう思い合いながら、こう想像しながら、うん、あ、本当にご本人もだし、ご家族もみんな、この時はね、学校の先生がね、支援学校の先生が来て、まあ押してくださってるとか、とにかくその、うん、モデルさんの周辺の人がみんなこう結構喜んでくださってるっていうんですか、はい、ですね、はい、
レッドカーペットもいいですねこれ。
そう
すごかった。
これ、ね、でも実はね、スマデラさんがねレッドカーペットお持ちだったんですよね。はい、で、まあ多分でも非毛線っていうのがね、何か別の目的で使われてるとは思うんですけども、今回はまあこういうことだったらっていうことで、実はこれ土なんですね、周りね、土の上に引かせていただいてまして、で、うん、まあレッドカーペットの上にね乗っかるとみんなやっぱりこうモデル気分っていうんですか、うん、モデルさんも最初はね恥ずかしいとかって言ってたんですけど、ね、どうでした、うん、結構
いやもうランウェイみんなどうどうぞもうポーズ取られて、
そうなんです、
練習されたんかなとかって思って本当素敵でしたね、う
ん、これ参加者の方のね、はい、年齢層って言ったらどんな人数とか。
そうですね、子供のモデルさんは一応17人ですかね。で、大人モデルさんが、6人プラス1人ですか。はい。まあ、3回のうちにそれぞれテーマがありまして、今回はやはりその子供モデルさんを中心というテーマになってましたので、はい。まあ、小学校の1年生のモデルさんから、まあ、20歳ぐらいのモデルさん、それと、はい。で、まあ、後半に、まあ、ちょっと、大人のモデルさんも出てくださったんですが、うんうんうん、その方たちは、やはりうちのファッションショー、その、過去2回のファッションショーに出ていただいてる中で、勝手に私たちは、MIS 神戸ユニバーサルファッションショー認定モデルっていうふうに、
公認の。
はい、もうそうなんです。そのモデルさんたちが、参加してくださって、
そういうのね、主体性が出てくるっていうのが一番嬉しいことですもんね、参加する方のね。
いや本当にね、さっきもね、太田さんもおっしゃってくださったけどね、なんかね、もうだんだんモデルさんもね、私はモデルよみたいな感じで、パフォーマンスがすごく、ぐんぐん上がって見えてます。
本当に本当に、すごく慣れてらっしゃるなっていう感じがしましたもん。
いや実はね、練習ね、なんか結局コロナの影響で全然できなくって、本当は何度も練習したかったんですけどできなくって、一度だけ、まあ、今回プロのね車椅子ファッションモデルの日置由紀さんっていう方が、はい、ご出演くださったんですが、はい、その方と遠隔でね、オンラインで実はモデルウォーキングの練習をしたんです。
そうなんですね、
はい、
パラリンピックの聖火ランナーにも選ばれてた方ですよね。
そうです。すいません、今日ちょっと、ね、映像の方がご用意できてなかったんですけども、はいはい、その方に直接、もうその方は本当にいろんな各所でプロのファッションモデルとしてご活躍されてますので、うん、で、まあ子供のモデルたちにね、こんな風に、ここではこういう風にポーズとってとか、うん、はい、いろんなご指導いただいて、で、まあ、
すごい、
はい、そういうのもあって、モデルさんもちょっとテンションもね、私、ちゃんと教えてもらってるし、モデルよっていう自覚とかも、持っていただけたのかなって、はい、
なるほど、
思います。はい。
もちろんもうモデルさんも輝いてて、でその後その表彰式があって、そのモデル側のコンテストで優秀賞とかね、最優秀賞を取られてたのがどこだったかな、高塚高校とかでしたっけね、
小野工業
高校さんとか、
いや本当に
家庭科部とかそういう方ですかね、そうじゃないんですかね、皆さんすごいこうデザインがもうね、こんなデザインされましたっていうのをちゃんと見せてくださって、ですごいなと思って、で車椅子に乗るためのドレスじゃないですか、車椅子でなおかつ素敵に見えて車輪に引っかかったりしないっていう、その どういうデザインをされてすごいなって、高校生ですよね、だって、
それも本当に先ほど少し触れさせていただいたんですが、今回その子どもたちからのつながりっていうんですか、その子どものモデルの衣装をその子どもたちに作ってもらうっていうことを、うん、私たちもすごくこう意義のあることというのか、ただそれを目的にしてたわけじゃなかったんですが、なんか私たちの活動にそれこそこうちょっと共感してくださった高校の先生がね、その高塚高校の先生の方から講演会の依頼があったんです、私の方にね。まあ、その地域でそういうみんなの共生の社会ということで実践されてるので、子どもたちに講演会をしてほしいっていう依頼があったんですが、コロナで流れちゃったんですよ。でもったいなくって、そうなんです。ただもったいないのでね、なくなるんじゃなくって、じゃあ何かうちから貸していただけませんかっていう時に、それなら次にやるデザイン画の、デザイン画を高校生、はい、家庭科部のそうなんです、家庭科部の、生徒さんたち、今回は、高校何校4校ぐらい協力してくださったんですけども、その高校の家庭科部の顧問の先生たち、各校の先ほどねお名前上がっていました、はい、小野高校とか小野工業とか淡路高校、あとその高塚高校、はい、その先生たちがタグ組んでいただきまして、しでデザイン画をこう授業、それも夏休みの宿題にしてくれはったのかなっていう感じで、すごいたくさんのデザイン画をいただきまして、で、まあね、せっかくやはりその子どもさんたちの、生徒さんたちの頑張りっていうのは私たちのものすごく大きな力になりましたので、きちっと表彰をねしたいなっていうことで、で神戸デザイン協会さんっていう、はい、神戸 のデザイン関係の、NPO 法人ですか、そちらの方で厳選なる審査をしていただきまして、それで今回きちっと表彰させていただいたら、高校生も来てくれて、私たちもびっくりです。そのデザイン画書いてくれた高校生来てくれたので、私たちもすごく嬉しかったんです、実は。はい、は
い、いや本当濃かったんですよ、内容がこれを準備されるって大変だっただろうなって思いました。
はい、ね、まあでも当日とにかくできたので、これ
でよかったですよね。
はい、そうやって、まあ、本当思いがけないところからね、こうつながりが出てきたっていうのが、まあ、続けてこれた、もうみんなでなんとか 手探りで続けてこれた成果が、こうやって少しずつ皆さんのご協力っていう形で、はい、ね、今日もこうやって呼んでいただけたのも、すごくこれも素敵なご縁だなっていうふうに思って、
本当にありがたいです、はい、こちらの方こそ。もう今日本当中村さんにパワーをいただいてるんですけど、はい、そのパワーはどこから溢れてくるんですか。
いや、ちょっとね、
すごいですよね。
いやいやいや、ただなんか分かんないんですけど、私こうやってこうお会いしてた時に、やっぱりね、素敵だなとか、この方と一緒に何かできたらなって思ったら、ついなんか声かけちゃうみたいですね、なんか本当に。うん、で何か、うん、みんなだって誰だって好きなこととか得意なこととか、うん、自分だけじゃなくて誰かを笑顔に、ね、したいなとか、みんなで楽しめたらいいなっていう方って、うん、本当に普通にみんないるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそんな方と一緒にやらないって、なんかどうも声かけてるらしいです。
上手
そういう上手。私なんかもうらしいんですね。だから、はい、まあ、メンバーはなんかちょっと、はい、気をつけろとか、中村に気をつけろみたいな感じで言ってたんですが、いや別に気をつけろみたいなんですけど、なんか
いやお人柄ですよ。
なんかだから素敵な人しか周りにこうなんか、
う
ん、
いない、ね、
すごいな、みんなが本当に。うん、誰かがね、自分が楽しいのはまあもちろん一番なんですけど、うんうんうん、でも自分だけじゃなくって周りの人も一緒に楽しんでもらえたらいいなっていう、うんうん、はい、いやモデルさんだってそうですよね、なんか自分が服着て喜んでるだけじゃなくって、うん、それをこうみんながに、うんうん、見せたら、うん、みんなも楽しいかなって思ってくださるようなモデルさんが集まってるとか、うんうん、まあ、なんかだんだんだんだんそういう輪が広がっていくというか、はい、なみたいです。
素晴らしい、
はい、ね、はい、ぜひ4回目5回目ってね、はい、本当にその主体性をこうね、引き出していただいた方たちがね、次こんなん来たい、あんなんしたいとか、また増えてくる気がしますよね。 充実しそうな、
うん、ありがとうございます、ね、今でもその4回目5回目っていうのは結構キーワードで、うん、それを言っていただいた方は、うん、こう客観的ではダメかなみたいな、やっぱり言った以上はまた何らかの形で主体的に加わっていただけたらいいかなみたいな、はい、まあまあそういう思いを持ちつつ、はい、楽しくみんなでねっていう風に、ありがとうございます、目指して頑張りたいと思います
ね、はい、いや本当みんなの笑顔がキラキラしてました、はい、もうなんかあったかい空気があって、もうあったかい日だったんですけど、もうもっとさらに、はい、なんかすごくハートが飛んでました、
ありがとうございます、はい、まあね、あの見えてるところだけじゃなくて、うん、そこまでのこう中のスタッフたちもたくさんいまして、こういろいろメイクしてくれたり、うん、着せてくれたり、こういろいろ道案内してくれたりも、本当にこう見えてないところでも半分ぐらい、ここ見えてるスタッフで半分ぐらいで、見えないスタッフも半分ぐらい、
そうなんでしょうね、
はい、もうみんなで、はい、できてよかったです、うん、ありがとうございます。
これからしていきたいなっていうようなこととか、
そうです
ね、こんなこともしたいとかありますか？
そうですね、あのだからなんかどうしてもこのファッションショーとかっていうとたくさんの方にも来てもらえるし、まあ、今回ファッションデイってしたのは特に、まあ、あのファッションショーにまつわってこういろんな形でみんなが関わっていただけたらということでデイっていう形にさせていただいたんで、はい、まあ、目立つのは目立つんですよね、あのこういうことを MIS はみんなされてるねなんて、ただ私たちが目指してるのはさっきから言ってるように本当にみんな本当に周りにいる普通の皆さんがこう何か他の方を笑顔にすることを広げていきたい、だからまあさらにこう関わってくださった皆さんとその人の思いを実現できるような形でいろんな企画ができたりとか、まあ、ファッションショーはとにかくね、ただ、うん、あのもっともっと続けていったりとか、もっともっと広げていったりとかはしていきたいとは思ってます、はい、
本当にもう感染対策とかとも大変だったんじゃないかなとか、なんかまあ想像の範囲ですけどね、うん、はい、いろいろ感じることはありました、
はい、
はい、
そうですね、
あのリスナーの方にお伝えしたいことがあれば、たくさんの方 FMYY 聞いてくださってると思うんですけど、
はい、
はい、
あのありがとうございます、はい、だからなんかねすごいやってること自身はすごくこうなんか難しいっていうか、その企画してね、なんかこう一つのイベント、大きなイベント仕上げるのって大変じゃないですかとかっていうことをおっしゃられるんですけども、本当に普通のまあ、言い方あれですけど、おっちゃんおばちゃんとかお兄ちゃんお姉ちゃんみたいな本当に普通の町の方たち、ね、町ぶらっていうここのタイトルとこぴったりかなと思うんですけどの皆さんが集まってこうそれぞれの個性を生かし合いながら一つのことを仕上げたりいろんなことをやりますので、 ご興味のある方はぜひね、こちらのホームページでもいいんでしょうか。
もちろん
なんかいや、なんかこんなことを一緒にできたらなとか、じゃあ今度ファッションショーするんだったらこういう形で応援できるよとかって、はい、言っていただけたら大変嬉しいかなっていうふうに、まずお仲間をね増やしたりとか知っていただけたらしたら嬉しいなと思ってます。
なるほど、メイクユースマイル神戸で検索したらよろしいんですね。
はい、はい、そうです、ありがとうございます。
はい、どうも本当今日はありがとうございました、はい、また最後までこのままお付き合いよろしくお願いいたします、はい、
どうもありがとうございます、
ありがとうございます。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立、洗い立ての街、反射する日差し、なんてないでこっち向いて、きっとレインボー輝くから。
はい、この曲ブルームワークスタッチザレインボーが聞こえてくると、そろそろエンディングのお時間です。今日はメイクユースマイル神戸の中村満さんにお越しいただいて、いろんなお話をお聞きしましたけど、マキちゃん なんか感想を教えていただけますか。
はい、はい、開催されてる場所がその2回目の、スマ海岸で、3回目スマ寺っていうところで、スマ海岸もその神戸が本当に車椅子の方でも海に行って過ごせるようにっていうのを、うん、徐々に本当にそのユニバーサル、だからね、バリアフリーな感じに、整えていってるところで、本当にこのいろんな、多様な方がさまざまなこう活動の場所とか、ね、したいことができるっていう叶う場所がすごくこう神戸に増えてきてるっていうことも嬉しいですし、もう3回目、2回目、3回目、絶対4回目ね、楽しみにされてて、私たちでもこうお祭りが、あ、今年もあるかなとか、そういう楽しみがあって、また頑張ろうとかね、次何着ようとか、そういう本当にこう日々の楽しみにつながってるんだろうなと思うので、ご苦労もね多いと思うんですけど、ぜひ続けていただきたいし、何かねお手伝いできることとかあればねっていう風にお声かけできたらなって思いました、
うん、そうですね、うん、私もやっぱり中村さんがいろんな方との出会いを大切にされてるからこそ、もうこれだけの大きなイベントが成功できたんじゃないかなっていうのはねすごく感じました。今日も本当いろんないいお話を聞かせていただきましてありがとうございました。11月の28日にちょっとイベントがあるそうなので、ね、
はい、
お知らせを言いますね。11月28日日曜日2時から己書体験教室が県立神戸生活創造センター新名型合同庁舎の1階講座研修室で行われます。参加費は1,000円、定員は30名だそうで、持ち物は筆ペンをご用意ください。では今日の本日のゲスト、メイクユースマイル神戸中村みちるさんでした。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも街ブラは輝く人街を応援します。この番組は一般社団法人パートナーズの提供でお送りしました。
また来月も FNYY ホームページとポッドキャストで、
せーの、街ブラお楽しみに。
僕はもうこの手離さない。